賛美歌最高第2回バプテスト教会の賛美のルーツから学ぶ相模中央教会音楽子どもユース担当主事新生賛美歌推進担当江原美香子福音の喜びを歌う賛美の伝統からバプテスト教会は歌う群れという声をよく耳にします。しかしその賛美のルーツを見ると、意外にも改宗賛美に関しては論争が起こるほどの始まりがあったことはあまり知られていないのではないでしょうか。ジェネラル普遍食材説バプテストでは、改宗賛美に対しては信者が未信者と一緒に歌うことの義義や、決められた型や形式には霊の力が及ばないという理解があり、例えば1608年オランダの典型的なバプテスト教会の礼拝を見ると、祈り、御言葉、祈り、説教、分かち合い、祈り、献金とあり、祈りと御言葉の宣教と語り合いが中心となっていました。その中で改宗賛美を推進していったのがパティキュラー限定食材説バプテストのホースリーダウン教会牧師のベンジャミン・キーチ1640-1704年です。マタイによる福音書26章30節の最後の晩餐でキリストが弟子たちと賛美した記述に基づいて、主の晩餐式の終わりに賛美を導入していきました。それに対して論争を引き起こしたのが、信徒で宝石商のアイザック・マーローでした。論点は、前段のポイントのほか、例えば、女性の賛美による礼拝参画の問題に対してキーチは、女性が教会で声を発していけない、例、1コリント14章34節のであれば、女性は一緒に、アーメン、と唱和することも、罪の告白や証しすることもできないのか等、巧みに論じていきました。ホースリーダウン教会では、6年をかけて特別な感謝の日とバプテスマ式で、その後14年をかけて毎週の礼拝で改宗賛美が歌われるようになったといいます。長い時を経て、教会の中で意見が交わされ、分裂を経験する中でも、改宗賛美の理解が確立されていき、第二ロンドン信仰告白1689年版では、礼拝における改宗賛美の項目も加えられたことで意義が広く認識され、賛美歌歌唱の基礎が築かれていきました。その後、アメリカに渡ったベンジャミン・キーチの甥のエリアス・キーチも改宗賛美を推進していき、英米のバプテスト教会では改宗賛美が大切な礼典の要素として扱われていきました。先日、礼拝の刷新に取り組むある教会の方から、次世代に礼拝を継承していくための試みとして、教会の牧師と音楽関係者、役員会や信徒会で新しいスタイルの賛美の導入について話し合いを重ねていることを聞きました。信徒による語り合いにより、いろいろな側面から課題が出し合われ、何が当該教会の礼拝と賛美にふさわしいのかが模索されていて、そのバプテスト教会ならではの信徒の礼拝形成の取り組みから示唆と励ましを受けました。礼拝、賛美を作り上げるのは信徒の私たちです。賛美のあり方を求め捧げていった初期のバプテスト教会の対話とプロセスから多くを学ぶことができるのではないでしょうか。参考資料、英国バプテストの賛美歌、初期より19世紀に至る発展の史的考察、古澤華生、西南学院大学神学論集第16集別冊1968年アメリカのバプテストと賛美歌、金丸英子、西南学院大学 神学論集第68巻第1号2011年 To sing or not to sing 17th century English Baptists and Congregational Song ドナルド・ C ・ブラウン Handbook to the Baptist Hymnal コンベンションプレス1992終わり。